と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員会の内藤育子です。もう今日で6月は終わりになります。まあ梅雨って言ってもちょっと雨少ないかなと思ってるんですけども、もう明日7月に入ったら、京都ではもう祇園祭に、入っていって、1年の中で、まあ、一番賑やかで、華やかな月になります。そんな、今日この頃ですけども、今日は、6月最後の週ですので三条に関係している方に来ていただきました。お楽しみください。
出会いもん。
はい、三条、ただいま三条のコーナーです。今日はですね、文化博物館の、東隣、の、デュースミックスビルっていう地下に、あるお店なんですけども、地下へ降りる階段の前から、なんだか不思議なものがいっぱい並んでいるお店なんですけども、セブンティービーアンティークスのオーナーの山名裕太さんに来ていただきました。
はい、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。
よろしくお願いします。セブンティービーアンティークス、はい、っていうのは、今ちょっと古いものが並んでるとか言ったよね。どういうお店でしょうか。
一応イギリス、フランス、ベルギーとか、まあ、そういったヨーロッパの国々から集めてきた、うん、まあ、古い、まあ、俗にアンティーク品というか骨董品のようなものを、まあ、販売させていただいているお店ですね。
そうですね。はい、本当に、古いものが、所狭し中、あそこのね、地下もいろんなお店に変わってってるんですけども、まあ、バーンと今ね広く本当に倉庫みたいな雰囲気になってて、
そうですね、
はい、うん、で古いのがもう本当に所狭しと、もうほんのすごいたくさん、
はい、そうです。よくお客さんにもギチギチやねって言われますね。
そうですね、はい、でもなんかあの宝探ししてるみたいで、はい、とってもあの面白かったんですけども、はい、そもそもああいうお店をしようっていうふうに思われたのは、どういうあれきっかけなんですか。
もともとは僕はあのイギリスの方に、まあ、最初学生としてあの留学してたんですけれど、僕自身があの現地のイギリスに住み始めるまでアンティークになんて全然興味もなかったですし、何も知らなかったんですけど、はい、まあ、向こうで一緒に住んでた、まあ、一軒家をシェアしてたんですけれど、はい、まあ、その時一緒に住んではった方がアンティークのコレクターの方で、はあ、まあ、その方の影響でアンティークにちょっとずつ興味を持ち始めて、それでまあ引っ越したのを機に、あの引っ越した家の家具を全部、あの今一緒にやってる熊谷っていうもう一人がいるんですけど、その熊谷と二人で全部あのアンティークを揃え始めたのが本当に最初のきっかけですね。
またあのイギリスに留学したはったっていうそれもすごいんですけども、それを、もう一人いつもお店におられる熊谷さん、
はい、
熊谷さんですね、はい、はい、と、お二人で、イギリスで住んでおられた、
はい、そうですね、
すごいですね。でその頃に骨董、に目覚めた、
まあ、そうですね、そこで、まあ、うん、興味を持ち始めたというか、うん、でまあ、興味を持ち始めて、まあ、集め始めた頃に、うん、まあ、個人的にはコレクションだったんですけれど、うん、まあ、知人を通してあのお店に卸してみてほしいっていう風に頼まれたもんで、はいはいはい、試しに卸してみると意外とまあ反応も良くて、はい、でそこからなんかあのどこで噂をかけつけたのか分からないですけど、なんかいろいろコンタクトが入るようになってきて、うん、まあ、現地の方で倉庫を借りて、うん、コンテナで送って、
すごいですね、
日本のお店に卸すと、うん、まあ、そういうのを始めまして、まあ、それが今から、まあ、3年ぐらい前になるんですが、2、3年前になって、まあ、それからずっとそれを継続してやってきて、まあ、今回はそろそろ自分たちのお店持ってもいいんじゃないかということで、まあ、日本でお店を始めましたね。
ああ、そうなんですか。それで、まあ、三条に来られたんです
けど、はい、そうですね。
もともと京都の方じゃない。
でね、出身はあの兵庫の方なんで、
はい、でも帰ってきたら京都がいい
とは全然あの考えてなかったんですよ。正直言ってしまうと。
なんでね、なんで。
もともとはまあ僕がまあ神戸とか大阪に住んでた時期もあったので、はい、まあ、どちらかでもいいかなと思ってたんですけれど、うん、まあ、当時僕の親友 のである、まあ、友人がいるんですけど、まあ、親友が、まあ、京都の地主さんなんで、
はいはいはい、
彼があの場所貸してあげるよっていう風に言ってくれたんで、あ、そんなじゃあただより安いもんはないぞと思って、あのいざ日本に帰ってくるときに、もうすぐ京都に引っ越しをして住んだんですけど、住み始めて、さて準備するぞってなったときに、まあ、その話がなくなってしまった
あらら
ので、もうあの引っ越したしっていうような、そういう軽い気持ちでね、本当にあの京都で他の場所を探し始めて、まあ、今 の、 あのデュースミックスビルに落ち着きましたね。
なんかあの京都ってほんまにね古いもんいっぱいあって、はい、まあ、骨董屋さんっていうのもね、はい、あるんですけども、あの、うん、同じ骨董品アンティークって言っても、はい、なんか随分雰囲気が違うなという、
うん
うん、なんだけども、あのあもう、皆さん本当にねいろんなものあるんですよね。
そうです、ノンジャンルで本当にいろんなものが、
古い、まあ、家具から照明器具から、ガラスの瓶から、ね、はい、いろんなものあるんですけども、
はい、
なんかイギリスってそういうところなんですか、あんまりこう古いものをその捨てないで、あの次に譲って使っていくような。
そうですね、あの基本的に向こうの人たちって古いものを、まあ、大切にするというよりかは何ですかね、まあ、変な言い方するとちょっと貧乏症に近いだと思うんですけれど、まあ、車一つにしてもあのボロボロになって傷だらけになっても、まあ、自分たちで直して乗るっていう文化がありますし、で、まあ、家に関しても100年200年経ってるのもザラっていうところで、まあ、そういうところからやっぱり出てくるんですね、そういう古いものが。で、古いものが大体受け継がれて使われてきたものが出てくる、
ね、そうですよね、はい、日本人ってほんまになんかもう全部西洋化して京都でもなんぼあの町屋が潰れてってその時にね、もう家具も全部そのまんまもう、はい、重機が入ってぐちゃってミンチになって、はいはい、もう捨てられていくっていうのを見てるともう、はい、いつも心痛むんですけど
まだそういう意味では西洋化はね進んでるけど、そういう文化の面では西洋化は進んでないのかなと思います
。そうですよね、うん、なんか恥ずかしいなっていうか、本当にもったいないですよね。
そうですね、
うん、で、あのいろいろこう家具見てると、その自分でね、
はい、
あの何回もペンキを塗ってはるの、ね、
そうですね、
でそのペンキが剥がれてまた違うペンキ塗って剥がれたっていうのがね、はい、分かるような、ね、家具とかあってねああすごいこの家具愛されて、ね、あの疲れてるんだなっていうのがよく分かるし、
はい、
それがなんかとても味がありますよ ね、
そうですね、あれが多分魅力なんだと思うんですよ、うん、向こうの、まあ、代々受け継がれてきた家具が、まあ、
うん、
その所有者が変わるたびに、まあ、メンテナンスというかね、あの、まあ、
うんうん、
お父さんの日曜大工的な感じだと思うんですけど、うんうん、ペンキを塗ったり、
うんうん、
下手くそに釘を打ってあげたりとか、
うんうん、
そういう風に受け継がれてきてるもんなんでねすごい温かいですね、やっぱり。
そうですよね、うん、で、まあ、そういうので現地で本物を見るっていう、
はい、
目があるので、まあ、本当にあの本物があるんですよ本当に古いの、ね、本物の古いのがあるんです
偽物はね扱わないようにはしてますね。
そうですね、はい、で、今でも時々そのトラックで買い付けに行かれるんですよね、
はい、そうですね、向こうの方には定期的に買い付けに行って、まあ、コンテナで送るんですけれど、まあ、基本的にあのイギリスの方で僕たち倉庫を持ってますんで、
あ、
まあ、もうその倉庫の中にどんどんあのまあ、いろんなネットワークがあるんで現地 の、 あの友人であったりとか、
はいはいはい、
そういうやつらに集めてもらったやつとかどんどんどんどん入っていったりはしてますね。
あ、なんかそ の、 あの輸入って言っても物が大きいので
まあそうですね
なんか本当にあのトラック2台で走り回ってるんだとか、はい、
そうです
ブログに書いてあって、はい、でコンテナに入れて
そうですね、
ね、あの船で船で
そうですね、船ですね、さすがあのサイズはあのあの飛行機には、ね、乗せれないんで ね、
はい、ね、なんかすごいスケールがあの大きいけどもなんかゆったりと時間を大事にしてるんだろうなっていうのが分かって、あの、はい、とても若いんですよこのお二人さんね、すごいなと思います、うん、で、まあ、そういうあの、うん、まあ、いろんなものを、販売するだけじゃなくて、はい、そういうものを使った空間作りっていうお手伝いもなさってるとか、
はい、そうですね、まあ、そういった、まあ、お店であったりとか、
うん、
まあ、多いのはあとカフェであったりレストランであったり、まあ、いろんなお店の方オーナーさんであったりとかいらっしゃるんですけれど、まあ、皆さんあの、まあ、アンティーク品っていうのはやっぱり絵になる、飾ってるだけで絵になるって皆さんおっしゃられて、 まあ、普通のものを飾るよりも一点物で味があって歴史を感じれて、うん、まあ、あと絵になる、
うんうん、
まあ、そういうのをあのショップディスプレイとして取り入れられる方がすごい多いみたいで、
うんうん、
そうですね、たくさんそういうお店の方々ともあのお仕事をさせていただいてますね、
うんうん、なんかこうエイジングとかいう技術も持っておられるんですか、
は
い、
あのもう一人 の、 あの熊谷の方がもともとはディズニーランドとかそういうのの、あの、何て言うんですかね、舞台じゃないですね、そういうなんやろ、うんうん、まあ、古びた感じのものを作るっていう、うんうん、まあ、会社 にいたっていうのがあって、
あ、
まあ、彼がそういう技術に長けてまして、
うん、
まあ、それで、まあ、彼と僕と2人でそういったエイジングって呼ばれる新しいものを古く見せるっていう技術の方もまあ提供はさせていただいてますね、
うんうんうん、面白いですね、もう本当にあの本物のなんか空間が作りができるんだろうなと思って、あのとても面白いお店が来たな、三条に私はぴったりだと思って、うん、三条ってもうあのほんまに古いものから新しいものからあるし、はい、その明治時代なんかはもうすごい新しいもん好きで、
はい、
あの海外のものもいっぱい入ってきたっていうところなんでね、そういう海外の古いものもあので本物を一生懸命ちゃんと集めてはるっていうのは、とても三条ぴったりだなと思ってるんですけども、は
い、ありがとうございます。
三条に来られてどうですか、三条の雰囲気。
うん、すごくいいというか、あの活気があるなと思いますね、うん、僕、うん、三条通りのあのビルに決めた時に三条通りって名前すら知らなかったんですけれど、
そうなんですか、
まあ、本当に正直に言ってしまえば結果オーライだなっていう、
うんうん、
若い方々が全然あの気兼ねなく入ってこられて、
うんうん、
まあ、高校生のお客さんとか大学生のお客さんすごい多いんですよ、うちは。
あ、そうですか。
そういった方がそのアンティークとか古いものに触れる、まあ、一歩目の店になれればなとは思ってますね、うんうん、なので、
はいはい、またお店もいっぱい増やしていきたいっていう、
まあ、そうですね今後は、まあ、当面の目標としてまずは2店舗目の近々、まあ、うん、まあ、これが1年2年の間には店舗を増やしていきたいなとは、はい、
この70B、
はい、70B
っていうのが、実は 何でしたっけ、
ね、この、まあ、店の名前なんですけれど、うん、まあ、一応イギリスでその引っ越したアンティークを集め始めた家の住所ですね、 70B、
住所のなんか番地なんですよね、
番地ですね、はい、
うん、この番地が増えていくわけですね。
増えていけば素敵ですね。
ですね、はい、はい、今後もそういうあの活動をとても、楽しみにしてますので、はい、またあの三条の、
う
ん、このもっとね、あの三条のお店のつながりとか持っていきたいなと思ってるんで、
はい、
また一緒になんかできたらお声掛けさせていただきますので、
はい、どうぞよろしくお願いします、
はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
セブンティーアンティークスの山名さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではここで、一曲聴いてください。
京都ひと町出会いもん。
はい、こんにちは。それではですね、ただいまより、京都府建築士会のですね会員紹介コーナーということで、担当は斉藤がお送りをいたします。本日はですね、建築士会の中に、新入会員ということでですね、仲間に加わっていただきました、株式会社いおりさんにお勤めのですね、建築プロデュース室のプランナーですかね、でおられます、津村屋真紀子さんにお越しをいただきました。津村屋さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今お話した通りですね、新入会員ということでありまし
てですね。そうなんです。
まず、株式会社いおりさんということで、あんという字を一文字で書いて、はい、いおりさんとお読みするんですが、
そうですね、はい、
京都っぽいといえば京都っぽい会社の名前がしますけれども、はい、まず、どんなことをされている会社なのかご紹介いただけますでしょうか。
はい。私たちいおりという会社は、まあ、あの9年前に始まったベンチャーのビジネスの会社なんですけども、京都市内に、10棟の町屋を、まあ、改修して、で一泊から、まあ、滞在いただけるようなあの町屋ステイと呼んでるんですけれども、あ、はいはい、あのそれを運営している会社です、うん、はい。
でその中で、津村屋さんは建築プロデュース室ということですけど、
はい、なんかあのすごい大げさな名前なんですけども、大したことはしておりませんで、はい、
その町屋、もともとある町屋 を改装されるんです
か、ね、そうですね、はい、あのうちの会社の、まあ、事業が、はい、あのまあ、町屋ステイとして、まあ、10棟町屋を運営するという、まあ、オペレーションをやってる事業と、
はい、
まあ、あとは、まあ、あのお能とか狂言とか、まあ、そういったあの伝統文化体験をね、あの、まあ、プログラムを組んであの体験していただくようなことをしている部署もあって、
はい、
でもう一つがあの、まあ、そういった、まあ、地域資源って まあ、いますけど、京都だけでなく、いろんな場所にありますんで、まあ、観光まちづくりですね、の一環として、まあ、いろんな地域で、そういう事業をしましょうという方たちと一緒に、なんか協力して、まあ、企画をしたり、調査をしたりという、なんか、まあ、こともやってまして、まあ、私のメインの仕事は、どちらかというと、そういう地域のまちづくりの仕事がメインなんですけども、まあ、当然、ずっと京都におりますし、京都の、町屋ステイの、まあ、企画、調査とかもやってますし、改修設計の方もやってます。
あ、なるほど。で、はい、ということで建築士さんなので建築士会にも入ってということですか、
ね、そうなんです。
全体的にそのプロデュースをされていくんですけど、その一番最初にその、はい、この建物をとか見つけてくるのはまた別の方が、その社長さんとかですか。ここええやんみたいな話。
そうですね。まあ、私もこの会社に入って丸5年ぐらいなんですけども、まあ、最初本当にこの会社を立ち上げた時の、まあ、いろいろ苦労話も、社長とかからいろいろ聞くんですけども、まあ、最初こういった、なんていうんですかね、まあ、外の方に滞在いただくような仕組みというのが、はは、まあ、9年前はなかったんですね、全く。で、まあ、そんなもので、町屋を探して、不動産屋さんに行っても、まあ、まず貸してくれないっていうところから始まるんですね。ですので、私たちが、まあ、いろいろ、その不動産屋さんに回って行っても、まあ、まず貸してくれないしっていうところからなので、まあ、最初は探しに行って、本当に自己資金で町屋を直してっていうところからスタートしてます。ですので、最初の物件は自分たちで、まあ、自己資金で直してっていう形でしたんですけども、まあ、まあ、そういったことを何年か続けていくうちに、まあ、少しずつ知っていただくことになって、町屋を所有してるけれども、まあ、どう使ったらいいかわからないっていうオーナーさんとか、あるいは、まあ、地元の不動産屋さんでご相談を受けられてっていう方から、逆にご相談を受けるようになりまして、後半の物件はそういった形で、オーナーさんとご相談しながら作るような形になっていってますね。
なるほど。近年はもうなんか当たり前みたいにして町屋をブランド化してですね、
そうですね、
ある意味ちょっとこう お金が取れるようなやり方をされているように思いますけど、今の話だと伊織さん結構走りですね、知らんかったんですよ実のとこ。
あ、そうなんですか。
いや、知らんかったというのはそういったことのそもそものスタートをさせたような会社なんですね、ということは京都の中では。
そうですね。まあ、おそらく、その以前にも、まあ、B&B みたいな形で、はいはい、やっておられる方っていうのはいらっしゃったと思います。うんうんうん、が、一棟貸しで、一組のゲストに丸ごと貸しますっていう仕組みで、ある程度、調度品とかにもこだわってっていう形でやっているのは、スタートはいいよりかなと思いますけども、もう本当に今、インターネットで町屋ステイって売っていただくと、ねええ、本当にいろんな会社が出てまいりまして、ね、はい。もう本当にでもそれもここ何年ぐらいの話だと思いますが、はい。
なるほど。この放送の前にちょっとお話を聞いてると、奈良と関わりがあるということでふと思い出したんですけど、はい、奈良でもそういう町屋ステイをやり始めた知り合いがいてですね、
はい。
奈良町家やったかな、なんかそんな名前つけて
奈良町宿、
ね
はい、建築家の方がやっておられる、
ね、お父さんも建築家で、はいはい、娘さんが今熱心にご存知ですか。
存じ上げております。
そこもなんか一棟貸しでされてて、
はい、
まあ、でも料理もそこはセットを提供されるようなことをされてたので、
そうですね、はい、だから本当にホテルのような形で使ってもらうような、はい、
いいものを提供するのでしっかりお金はいただこうというような、はい、システムをされてたように思うんですけど、
はい、なんでしょう、プランニングというかそういうことをやりたいという段階から何度もご見学に来ていただいたりとか、
はい、ちょっと匂いを感じた
んで、ね、そうなんですよ、
ふと、はい、さっきの話の時に、ね、してなかったんですけど、はい、あれ、いえいえ、なんか絶対関わりあるんちゃうかなという気がしたんで、
ね、また私も奈良なので、はい、はい、お話は聞いていて、はい、
で現実にその町屋ステイでご利用になられる方っていうのは、はい、日本の方、外人さん、まあ、様々ですか。
そうですね、まあ、震災の前までは半分以上ぐらいが海外の方だったんですが、まあ、一旦それがゼロになって、で徐々に、まあ、回復はしてきてますが、はい、はい、そうですね、平均すると3割ぐらいでしょうか今は。
あ、
はい、外国のお客様
リピーターが多いです。
そうですね、はい、
あ、やっぱり、
はい、
その方がいいからと。
そうですね、まあ、リピーターのお客様もそうですし、まあ、 海外の方だったら日本に来るときは、まあ、あのうちの町屋に長く滞在いただいて、そこを拠点にしていろんなところに行くっていうようなスタイルを取られる方が多いように思います。
結局長い滞在になると安くなるんですかね、その方が。ホテルがいい値段しますもん。まあ、人数によりけりですか。
そうですね。一棟貸しのメリットは、まあ、家族で来た時にずっとね、一緒にいられるし、いろんな空間がありますよね、町屋でも。まあ、キッチンとか、リビングとか、和室とか、まあ、いろんなシーンがあるので、みんながずっと一緒にいる必要はなくてっていう形で、本当にお家にいるような感じで、ステイできるので、本当に旅慣れた方には、便利な仕組みかなと思ってます。
先日も一件ね、ご縁あって、押し工事の方の、一件、町屋の、じっくり見せていただいたんですけど、
はい、斉藤さんに、大心診断をしていただきました。
キッチンの状態であればね、はい、奥さんさえ嫌がらんかったら、いいステイの仕方ができるんだな、というふうにして思ったんですけどね。
そうですね。まあ、奥様方は、旅に来てまで料理はしたくないでしょうから。
なるほど。
はい。まあ、基本的には素泊まりで、お食事はついてなくって、で、まあ、町屋のキッチンも基本的にはお料理とかはしていただかないような形になってるんですよ。そうなんです。で、まあ、禁煙ですし、基本的には、まあ、木造の町屋の保存ということで、火が出ることはしないようにっていう形にはしてるんですけど。
ちょっとした洗い物程度っていうこと
ですか？そうですね。あとは、まあ、家電製品を一通り置いて、例えば、錦市場に、行って、おばんざいを買ってきて、それを、まあ、ちょっと古い、お皿とかも並べておいてありますんで、そういうのに盛り付けて、皆さんで召し上がっていただくとか、あとは、まあまあ、京都ですので、仕出しの文化がありますので、近くの料亭さんから、取っていただいたりとか、そうなんですよ。ですので、まあ、そういったことをですね、はい、楽しんでいただく、京都を楽しんでいただくのに、まあ、そういったいろんなことをやっていただくっていう形ですね。
先ほどちょっとこう、街づくり用とおっしゃってたんですけど、はいはい、それは何か具体的なプロジェクトがあるとか、そういうわけではないんですか？いおりさんと
して。そうですね。はい。全国各地といいますか、はい。街並みが残る地域に行ってやらせていただいてますが、お近くでしたら、奈良県の五條市っていうところですね。はいはい、まあ、今井町っていう、はいはい、田園地区になっている町並みがありますけども、はい、そこよりもさらに南で、はい、去年に、田園地区に指定された、江戸時代の町並みが残っている、はいはい、非常に立派な町屋がここも、並んでる通りなんですけども、まあ、そちらで、観光町づくりのお手伝いをさせていただいてまして、あれは、4、5年前ですかね、から、ずっと入らせていただいてやってるんですけども、はい。まあ、レストラン、古民家を活用したレストランを企画したりとか、あとは本当に、京都で私たちがやらせていただいているような町屋ステイを企画したりだとか、まあ、そういうことによって、外の人がより、その五条という町を楽しんでいただく仕組みっていうのを作って、地元の人で運営されてます。
あ、なるほど。はい。でもそういうようなこう企画というかソフト面での提供っていうことであれば、はい、もちろん全国区でできますね。
そうですね。はい。京都で苦労したことをですね。
ね、そういうことですよね。
はい。分かち合いながら、高め合いながらやっていくので、いいですね、はい。行き来も未だにスタッフ同士ありますし、なんか知恵出し合いながら困ったら、はい。
なんかいいな、なんか楽しそうでいいですよね。
あ、はい。
仕事と言いながらもなかなか好きでないとやれへんようなところがあるような思いますけど、ね、
それは確かにそうかもしれません。
あっちやこっちやに大忙しの津村屋さんなんですが、となるとプライベートは何が楽しみなんですか？
それがですね、全く仕事が、まあ仕事の興味が本当にそのまま延長になってるような人生なので、そうですね、なんか、まあこういった観光の、まあお仕事させていただいてるので、プライベートでどこか行ってもなんかそういう目になって見てしまうので、どこからがプライベートかと言われるとあれなんですけど、まあ基本的に本当に建物を見るのが好きですし、旅行に行くのが大好きなので、はい。本当に仕事とプライベートと一緒になって楽しんでやっております。
わかりました。まあ、あのね、新たに建築士会に入られてですね、さらに、恐怖の青年部会に
恐怖なんですか。
いや、僕らの年代にしてみるとよう活躍ねされてる方々なので、まあ、十分にいい意味でのね、また、頭のいい活性の仕方をする方の軸になってもらえると嬉しいなという気は、まあ、皆さん頭いいんですけどね、
頑張ります、ね、はい。
ありがとうございます。お時間がね、まあっという間に来てしまいました。本日はですね、株式会社いおりさんからですね、津村屋真紀子さん、会員紹介ということでね、来ていただきました。本日はどうもお忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のお話はどうだったでしょうか。古いものを大事にするという、若い方、二人の話を聞きました。まあ、京都ではそういう、まあ、古い文化もずっと大事にしながら、新しいものを作っていくようなそういう街になっていってほしいとつくづく思います。今月は山を守るっていうテーマで、山の、森林林の話だとか木材の話を伺いました。来月はですね、花瀬学区の方々に来ていただいて、ハネスの街づくりについてお話を伺う予定にしています。来月もどうぞお楽しみになさってください。今日はありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。